音書20章1節から18節までをお読みします。新約聖書227ページをお開きください。ヨハンの福音書20章1節からお読みします。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると天の布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天の布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天の布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼がその野の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。以上です。本日は、鶴岡牧師よりマリアと題してメッセージを語っていただきます。鶴岡先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。今朝はご一緒に私たちのイエス様が復活してくださった、その喜びを覚えてご一緒にご挨拶したいと思います。復活節おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひお近くの方ともご挨拶ください。イエス様はよみがえられた、その喜びを覚えておめでとうございます。一言お祈りをして始めてまいります。愛する天の神様、すでにこの礼拝の最初から賛美の中に、祈りの中に、神様が一人子イエス様を十字架につけ、そして3日目にその墓から よみがえり、永遠の命をもって、神様、今朝私たちの礼拝にも私たちに近く臨んでくださっていることを語ってくださり、心から感謝いたします。イエス様、あなたの復活が私たちの希望です。今朝も御言葉を通して私たちに大切なことを語ってください。私たちが心を開いて、あなたのその大切な御心をしっかりと掴むことができますように、私たちを励ましてください。メイクアスワンと賛美をお聞きしましたけれども、本当に聖霊様がいつも私たちを一つにしてくださるお方であることを覚えて、心から感謝します。私たち教会が主にあって一つの思いを共有しながら歩んでいくことができますように、どうか続けてあなたが励ましてください。主に期待してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。イースター、復活節を迎えましたけれども、巷でも遊園地やコマーシャルではイースターという言葉を見たり、なんかよく卵とかひよこの、ね、イラストを出たような、そういうのを見ることがありますけれども、この復活イースターというのは、この知らせというのは、私たち教会でこそ語られてきた、私たち聞き続けてきた希望のメッセージです。イエス・キリストという方は、かつて今から約2000年前に十字架という処刑によって死なれ、墓に葬られましたが、しかしそこでは終わっていなかった。3日目の朝にその墓からよみがえってくださいました。目には見えませんけれども、賛美しました、今も生きておられる、我がうちにおられるイエス様が生きておられるんですね。このことを覚えて、私たちはもう2000年以上毎週日曜日の朝に、世界中で教会で集い、このイエス様を礼拝してきました。私たちこの地上に生きる者にとっても、やがて死ぬということ、それは一つの大きなテーマではないでしょうか。先週の日曜日、川西にある私たちの共同墓地の稲川霊園で墓前礼拝が持たれました。たくさんの方が集われて祈りが聞かれて、その礼拝の間はなんとか雨が守られたんですね。本当に感謝します。これまでにこの地上での人生を終えて、こう先に天に帰っていかれた183名の方々の名前がそこで読まれました。また今週の火曜日には、その先週ですけれども、私たちの敬愛します土本彩子姉妹が99年のこのご生涯、すごいですよね、99歳、99年という長い地上のご生涯を終えて天に帰っていかれました。最後までご自宅で過ごされました。この彩子姉妹のこの柔和な穏やかな人柄ですとか、また温かい言葉をかけて励ましてもらったエピソードや、また短歌を愛されていたんですね。言葉をとても愛された人であったんだなということを知ることができました。そして今から9年前の2015年に、イエス・キリストを信じて、ラララホール、モンドソーにある上田さんのお宅のラララホールで洗礼を受けられた、そのことが語られていました。ですから寂しさを感じるとともにですね、神様が用意された永遠の住まいがあるということ、やがて帰る天があるということを賛美や御言葉を通して思う時となりました。私たちお墓の前に集う時ですとか、また誰か大切な方とのお別れ、告別の時というのは、自分の人生を改めて見つめ直す時となるのではないでしょうか。私も1週間さまざまなことを通して、自分はどのような最後を迎えるんだろうか、自分が今立っている、生かされているこの生き方は正しいんだろうか、何度も亡くなった方々との関わりも思い出しながら、また自分はどうだろうかと自分の人生を見つめました。今朝ここに集っている私たち一人一人も、誰一人避けることがなく、この地上の生涯をやがて終える時が来ます。 死ぬということは避けることができない事実なんですね。そしてその私たちの地上の歩みを終えた後に、私たちの魂が一体永遠の世界をどこで迎えるのかということを聖書は私たちに問いかけています。この地上の歩みだけではない、永遠の世界を神様と共に過ごすのか、それともそうじゃない選択をするのか、それに対する備えは本当にできているのかということを聖書は私たちに問いかけているんですね。もう5年前になりますけれども、イスラエル旅行行った時に、このイエス様のお墓として知られている園の墓という場所に行きました。写真があると思いますけれども、左側はですね、この園の墓と言われるところです。岩、大きな岩をくり抜いたところに、お墓が用意されていて、その中を入っていきますと、右下にありますけれども遺体を安置する場所があります。今はそこは柵で中に入ることはできないんですけれども、その穴の中に入ってそこを見ることはできるんですね。そして入り口にはこの大きな石がこう閉じられるような、そんなものが用意されています。実際にはその丘をですね、くり抜いて洞穴のようになっているようなところなんですけれども、イエス様が葬られた場所はこのようなところではないかと、今も聖地旅行で皆さん訪れるところになっている園の墓というところなんですね。ここで私たちもイースターのこの復活の賛美を歌って、これが最後ですね。それで日本に帰ってきました。この一節から見ますと、マリアはこの墓の前でパニックになるところから始まっているんですね。イエス様が葬られたのは金曜日、そこから数えて金土日曜日の朝早くなんですけれども、マリアは墓に向かいました。墓の入り口には大きな穴と、そして大きな石が固く封印されていて、当時はその墓と石の間に泥をこねて作って、もう固定されていたようなお墓だったと言われています。一人ではその石を動かすことができないぐらいのものですけれども、マリアはもういても立ってもいられなくなって、日曜日の朝香油を塗りに行きました。するともう驚くべきことが起こったんですね。何があったかというと、その大きな大きな石の蓋が何者かによってこう取り除かれていた。これは彼女が全く想像していなかったことです。マリアはパニックになります。早速弟子たちが集まっているところに、その墓から戻ってですね、そして慌てて走っていきます。そして誰かが墓からイエス様を取ってきました、主を取っていきました、どこに置いたのか私たちには分かりませんと報告をしています。私たちとありますから、このヨハネの福音書ではマグダラのマリアに焦点を当てていますけれども、他の福音書を見ると、あの女性たちで向かっていたことが分かります。誰かが取っていった、私たちには分からない。それを聞いたペテロともう一人の弟子が急いで墓に走っていくんですね。ここにはシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とあります。ここで名前を書いてない、イエスが愛されたもう一人の弟子というのは、このヨハネの福音書を書いたヨハネ自身ではないかと言われているんですね。そして二人が走って墓について、もう息を切らしながら、先にこのイエスが愛されたもう一人の弟子ヨハネが身をかがめて見た。すると遺体を巻いている天布が置いてあるのが見えた。やがてペテロが遅れてそこに到着しました。どっちの方が足が速かったかっていうところまで細かく記してますよね。それはもう俺の方が速かったっていう書き方ではなくて、この復活の事実を詳細に描いているわけです。そして後から入ってきて、ペテロが中に入った、ペテロの中に入ってよく見ると、イエスの頭を包んでいた布とその体を包んでいた雨布が一緒ではなく離れて置いてあった。とても不思議な光景ですよね。今も言われていますけども、墓から誰かが盗み去ったのではないかという説があります。もし誰かが墓石をどけて、まあ、そこには万平もいましたけれども、ありえないことなんですけども、盗み去ったとしたらです、どうしてわざわざ遺体の布、頭の布を全部きれいにほどいてですね、 そこにちゃんと置いてですね、運び去るようなことするでしょうか。慌ててそのまま盗むはずです。しかもその布が無残にも床に散らかっていたとか、何かにもうハサミはないでしょうけど、何かもう切られたまま捨てられていたという形でもない。頭にまとっていた布と体をまとっていた布がそこにある。布の形はそのままで、まるで体が消えていったかのような形、溶けていったかのような不思議な、その布だけが残っていたわけです。確かにマリアの言う通り、体だけがすっぽりなくなっている。一体どういうことだろうか。弟子たちもいろいろ考えたり話したりしたでしょうけども、答えが出ないまま、わけもわからないまま、彼らは自分たちのところにまた戻っていったと書かれてあります。またかつていた戸が閉められてビクビク固まっていたあの部屋に戻っていったんですね。私たち日常生活の中で大体のことは予想ができますし、想定内の中で日常生活を送っていますけれども、時々こう思いもよらないことが起こったり、驚くようなことが起こるとパニックになることがあります。私のパニックになった話をしたいと思いますけれども、忘れもしれません、20日の日ですね、水曜日です。私たち中高科では六甲山のアスレチックパークに遊びに行きました。もうこれは皆さんオチを知ってる話なので、分かると思うんですけども、午前中はすごくいい天気だったんですよ。本当に雲がない、寒さはあったんですけれども、いい天気で、アスレチックのゾーンがいくつかありますので、そこに分かれてこういろいろ運転をしたりとか、落ちたら水にはまるようなところもあったりして、中高生たちと遊んでアスレチックをしました。そしてその後バーベキュー場も予約していたので、そのアスレチックが見えるちょっと山、ちょっと階段登ったところに屋根のついているところでバーベキューができる。でちょっとパラパラ雪が降ってきたなっていうことで、バーベキュー場に移ってバーベキューをしたんですけども、まあ、お肉とか炊飯器も用意されてるんですね。であとは焼くだけっていう、でパラパラ雪を見ながらバーベキュー、もう最高やなって言ってみんなで言ってたんですよ。もう本当に神様素晴らしいことしてくれたなって言ってたんですけども、次第にですね、空が真っ白になりまして、すごい横風が、もうしかも山の風の音ってすごいんですね、ゴーゴーって言うんですよね。でそんな中もう吹雪になって、目の前本当真っ白な世界にあっという間に変わったんですね。お肉焼いてですね、こう言われましたけども、お皿によそって、あ、ご飯もご飯もって言って取って帰ってきたら、お肉の上雪が積もってるんですよ。ある生徒がこれが本当の霜降り牛ですねって言ってましたけども、うまいこと言うなと思って、中高生たち本当偉いですよ。ネガティブなこと言わずにね、その状況を楽しんでね、あ、これでも美味しいとかって言ってね、雪だるま作ったり、雪合戦して遊んでましたけども、すごいなって本当に思わされましたけれども、いや内心私本当に焦りまして、徐々に集まっていた人たちがどんどん帰っていくんですね。で施設の方が申し訳なさそうにこそっと私のところに来てですね、今日車で来られてますかって言うんですよ。今日は車で降りられないと思いますので、それご覚悟くださいみたいなことを言われてですね、ってなりました。車で降りられない、ちょっと待って、このまま今晩降りられなかったらこの中高生たちとどうなるんだと思ってですね、自然の家に泊まるのか、もう本当にパニックですよね。まあでも中高生たちそばにいるので、平然装いながら、あ、大丈夫やろうって言いながらですね、内心はすごく不安、パニックになりました。と同時に、本当に1時間の山のこの天候の変化でも何もできない、こう太刀打ちできない自分のこう無力さというか小ささを見ました。なすすべがないんですね。もう泣く泣くその車を置いて、ケーブルカーが、ケーブルが出てましたので、ケーブルとバスで降りてくることができて、本当に神様守ってくださったんですけども、私たちは普段当たり前のようにこうなるだろうと思ってたことが全く違うことが起こるとパニックになります。マリアや弟子たちもそうです。そしてそのことを通してもう呆然となりますし、自分の無力さを教えられることがあるんですね。 弟子たちはとぼとぼと自分のいた場所にまた引き返していった。そしてその墓の前に一人の女性だけが残っていた。それがマグダラのマリアでした。マグダラというのは町の名前です。いろんなマリアが出てきますけれども、このマリア、後でどんな女性だったかというのを見ますけれども、このマリアが残っていたんですね。彼女はどうしていたかというと、墓の外でただただ佇んで泣いていました。この目の前の状況に泣くことしかできなかった。やがて泣きながら彼女も、どれぐらい経ったか分かりませんけど、墓の中を覗き込みました。すると二人の御使いがそこにいたんですね。女の方、なぜ泣いているのですか。やがて彼女は後ろにイエス様が立たれて、なぜ泣いているのですかとも聞かれています。神様は優しいお方ですよね。いつもこう私たちのことを責めない、むしろ私たちの心の内をいつも気にかけておられるお方であるということです。なぜあなたは悲しんでいるのか、何に泣いているのか、何に嘆いているのか、その涙の意味は何なのか。マリアの泣いた意味は何だったでしょうか。マリアは答えています。誰かが私の主を取っていきました。弟子たちに伝えた報告とちょっと違いますよね。私の主を取っていった、どこに主を置いたのか分かりませんと答えています。このマグダラのマリアにとってイエス様というのはもうなくてはならない存在だったんです。かつて彼女は7つの悪霊がついていた女性と言われています。周りからも忌み嫌われていました。あの人悪霊に疲れた女だよって言われて、もう普通じゃないよって言われて差別されてきたわけです。誰も自分と関わってくれない、誰も自分のことを愛してくれない、認めてくれない、そしてどうしても自分で解決できない心の体の問題がある、何とかしてほしい、医者に行ってもどこに行っても聞かれない。そこでこのイエス・キリストという方が彼女に出会って、その病を癒してくださったんですね。あ、誰も話しかけてくれなかったけども、このイエス様は私を愛してくれた、私の罪を許してくれた、私の体を癒してくれた、解放してくれた、あ、このイエス様と一緒に歩んでいきたいと彼女は願うようになります。でその時から十二弟子と一緒に彼女もついて、このイエス様のそばにいつもいた女性だったんですね。できるだけこのイエス様のそばにいてできることはしたい。そしてイエス様があの十字架にかかられた、鞭打たれて血を流して釘を打って十字架にかかった、その時もその時そのそばにいました。そしてイエス様が最後の息を引き取る時、彼女はその息を引き取るまでイエス様を見届けたと書かれてあるんですね。 さらにそれだけではなくて、イエス様の遺体が全部息を引き取られて、死なれたことを確認した後、遺体を引き下ろす時、墓に埋葬されるその時までずっと彼女はその場を離れたりせずに、ずっとそばにいた女性として、報告されています。ずっとイエス様を見守ってきた女性なんですね。そばにいたい、彼女にとってはこのイエス様というのはもう人生の支えでした。もういなくなっては困る、もうイエス様のそばにいつもいたい、いつもメッセージを聞きたい、いつも話していたい。だからこそここで私の主、私のイエス様が取られたと言ってるんですね。しかもあの十字架でむごたらしい場面を見た後に墓に着くと、その体がなくなっていた。彼女はもう心に深い喪失感も、大きな穴が開いたような悲しみですよね。涙が止まらない、もう悲しみのどん底でした。そして私たち時々あるかもしれませんけれども、喪失感というのは神様が見えなくなってしまいます。この今までいなかった、弟子たちが見てもいなかった御使いを墓の中で見てるんですよ。そして御使い2人と話している。さらには少し後でイエス様が来られて、後ろから声をかけられてイエス様と直接話していてもわからない、それぐらいの悲しみ、 だったわけです。私たちも時に目の前にある障害や試練を前にすることがあります。自分ではどうすることもできないような状況を前にすることがある。これはよく聞く例え話ですけど、私たちはあれだけ大きく照り輝く太陽であっても目の前に10円玉を置いたらそれが見えなくなるって聞くことがありますよね。私の家族もですね、少し前にちょっと大変でした。家族が順番にですね、数日おきに発熱したんですね。熱が出た。インフルエンザでした。でインフルエンザって潜伏期間がありますから、一人目の娘が元気になった、やったと思ってマスクつけてたけど外しましたが、元気になったと思ったら2日3日後にまた一人が熱出すようなことが順番に続いたんですね。でまたマスクして、みたいな、この目に見えないウイルスとの戦いが2週間近くぐらい続きました。治ったと思ったらまた一人、治ったと思ったらまた一人、娘横で弱ってる娘を心配しながらも、自分は明日の御言葉の奉仕がある、できるんだろうか、この段階で誰かに代わってもらうことはできない、今晩夜中に熱が上がったらどうしようってですね、心配性ですので何回も体温計で測ってですね小心者やなと思いますけども、まだ大丈夫まだ大丈夫と思う小さな自分を見ました。目に見えない本当に小さなウイルスでさえも、一度でさえも体温が上がったらあたふたする、そういう自分、ちょっとしたことで不安になりますし取り乱しますし、そばで家族が弱ってるのにちょっとした一言とか小さなことでもすぐイライラしてしまっている自分、こうやって講談で神様に信頼、神様おられますよって語ってますけれども、いざという時には神様への信頼が忘れてしまっていたり、祈ることは最後の最後の後回しになっていたり、もう自分のことだけで精一杯になっている自分を見ました。明日から新年度、学校でも新学期が始まっていきますけれども、新しい学校や新しい職場、新しい部署、新しい環境に入る、先の見えないことに私たち不安というものがいつも目の前にあるのではないでしょうか。それは墓穴に閉じられている大きな石のようなものかもしれません。もう自分ではどうすることもできないようなことを目の前にすることがあります。特に、別に新しい環境に移らないとしても、もう言いようもないような孤独感に襲われたり、他の人が充実しているのを見て自分がざわついていたり、心配事で頭がいっぱいになっていたりすることがあります。時にはマリアのように一人、その無力さや儚さにもう佇んで泣くことしかできないこともありますし、マリアと同じように神様が見えなくなってしまうこと、礼拝に出ていても、こうして神様の近くにいても、普段聖書を読んでいても、その神様の言葉が心に頭に入ってこない、心の中は自分のことだけで精一杯ということが私たちあるんですね。結局のところ、このマリアが見ていたのも亡くなったイエス様の姿です。死なれたままのイエスの姿、墓に葬られた遺体のイエス様だったわけです。その亡くなった体であってもそばにいたい、お世話をしたい、しかしそこにあるのはもう命のない冷たくなったイエス様を見ていたわけです。そんなマリアにイエス様は声をかけられました。それが今日のメッセージのテーマでもありますけれども、たった一言ですね、マリア。真後ろから声が自分に降りかかってくる、もう命のある復活されたイエス様の言葉です。他の場面ではおはようと声をかけるところもありました。この復活されたイエス様はですね、もうその一言に神様の力が宿っている、神様の言葉に力があることが分かります、ね、いろいろ説明してみんな疑ってたと思うけど、こういうので復活してねとか、そういうことは言わないんですね。ただ一言、マリアと声をかけた。 マリアはこれまでイエス様がすぐ自分の真後ろで話していてもイエス様のことを園の管理人だと勘違いしていました。気づかなかった。そんなマリアに対して優しい声で名を呼ばれたんですね。そのマリアと歌った一言でマリアはあの懐かしい声、あの懐かしい記憶、あの温かいいつも隣で話していたその声を思い出したんですね。そしてそれと同時に思い出しただけではなくて記憶だけではない彼女の内側に復活のその信仰が聖霊によってもう一度宿るわけです。マリアはラボに振り返って先生と言いました。ああ私の主は生きておられた、死なれたままではなかったと分かったんですね。このイエス様を私たちは2000年ずっと礼拝してきました。今朝もイエス様は同じように私たちに声をかけてくださっています。さまざまな不安の中にある私たちに対して日常のさまざまなことに追われて自分はどうすることもできない八方塞がりな私たちに対して、あるいはただ無力で佇んで泣くことしかできない私たちに対して、そしてイエス様がそばにいても全くわからない迷い続ける私たちに対して、復活されたイエス様は間近に来てくださり、私たちのそばで私たちを見てくださり、私たちの名前を呼んでくださるお方です。少し戻ってヨハネの10章には羊飼いと羊の例えをイエス様がされました。羊は目が弱いけれども羊飼いの声をしっかりと聞くことができる。同じように私は良い羊飼い、羊のために命を捨てる。私の羊は私の声をよく知っている。私たちも目には見えませんけれども生きておられるイエス様の声をずっとこの街道で、また日常生活で御言葉を通して聞き続けてきました。懐かしい声というのは分かります。先週のように講談、特別な講師が来られて、その中でも懐かしいイエス様の福音というのは変わらず、変わることなくいつも同じ響きを持って私たちを励まし続けるんですね。そしてイエス様の声を聞いてその声に安心し、私たちは復活されたイエス様を見上げて歩んでいくことができます。私の末の娘は泉と言いますけれども1歳半になりました。あだ名はイーちゃんと呼ばれています。ぜひ名前呼んであげてください。私仕事から帰ってただいまって言ってイーちゃんって声かけるんですね。いつも何かしてるんですけども必ずこっちパッと振り返ってパパって大きな顔を大きな声で、答えてくれるんですね。そのパパが欲しくて僕いつも何度も声かけるんですけれども、そこには父と子という特別な関係があって、名前を呼ぶそれに応えてくれるっていう期待があるわけです。復活されたイエス様も私たちの名前を呼んでくださっている。創世記ではあなたはどこにいるのかと言われて神様の声から隠れてしまいましたけれども、私たちは神様から隠れる必要はない。救い主イエス様が私たちの名前を呼んでくださっている、その声に私たちもマリアと同じように、私の愛する先生、私の愛する救い主イエス様、喜んで答えることができるんですね。これは父と子という特別な関係に入れられているということです。17節でイエス様は言われました。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいとマリアに伝言をしました。今までは天の父と私のつながり、私は父と心は一つですとか、そんな御言葉を語ってきましたけれども、ここで語っているのは、私はまだ父のもとに天には昇っていない、私の兄弟たちのところに行って、私すなわちイエス様は私の父なる神様の子供ですよね、でありあなた方の父である方、私の神でもあるしあなた方の神である 肩のもとに登ると伝えなさいと言われた。これから天に帰っていくイエス様が、全くあなた方は信じないから私は父のもとに帰ると言われただけではない、私の父でありあなた方の父にもなったそのもとに私はこれから登っていく、イエス様が救いを確かに成し遂げてくださったということです。ヨハネの一章12節には、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。本来私たちは神様に愛を持って作られましたけれども、私たちの方からその神様に背を向けて遠く遠く離れるものとなりました。当然義なる神様に裁かれておかしくないものです。十字架にかかるべきだった、そして死後永遠に神様から離れるべきは私たちだったわけです。けれどもそんな私たちのことを心から愛する神様は、自分の大切な一人子の命を十字架で捧げることを通して、捧げるほどに私たちを神様の子供としてくださったんですね。罪のないお方が罪人と同じような、しかも極悪人と同じような処罰を十字架にかかって受けてくださった。父よ彼らの罪をお許しくださいとイエス様は私たちのために取りなしてくださった。それによって私たちは何の良い行いもできないのに、私たちに差し出せるものは何もないのに、そのままで父なる神様のもとにもう一度神様の子供とされた。そしてこのイエス様を信じた人々、その名を信じた人々には神様の子供とされる特権を、私たちに心を開いて信じるだけで与えられたということです。イエス様が私たちのためにしてくださったことというのは、イエス様が十字架にかかって復活されたというのは、2000年を超えて今この御言葉を聞いている私たちに関わりのある、私との関わりのあるメッセージなんですね。今朝私たちもこの復活されたイエス様をもう一度心を開いて心にお迎えしましょう。そして父なる神様のことをされていることを感謝しましょう。最後18節に、マリアは復活の主に出会ってから彼女は人生が変えられました。それまでは墓の前で泣いているだけの女性でしたけれども、今までは自分の罪に苦しんでいたり、自分を心から愛せなかったり、自分で自分を責めたこともあったでしょう。けれども彼女は心の内から変えられて、もうイエス様に出会った喜びに満たされたんですね。涙が喜びに変えられました。聖霊が内側から彼女を変えてくださった。そしてそのイエス様を出会った喜びを伝えるものとなっていったんですね。私は主を見た、主を見ました、イエス様に会えました。当然この後弟子たちはそのことを知らないですから、彼女の言うことが信じられなかったと書かれてあります。でもそんなことは関係ないんですね。私は復活の主に出会った、復活の主に変えられたということをもう隠してはいられない、語らずにはおれない、その喜びに満たされて、その喜びをそのまま伝えていきました。やがて弟子たちにも出会われ、そしてもう何百人もにも出会ったと第一コリントの15章に書かれてますけれども、たくさんの証言があります。その人たちが世界に散らされて、このイエス様の死と復活を語っていった。中には迫害を受けて命を捨てていった人たちもたくさんいます。この日本に伝わるまでにもそうです。それでもこの復活の死をもう伝えたい、伝えなければ私たちの信仰がないものになってしまう、喜びの知らせを次々に伝えていったんですね。明日から私たち4月新しい年度が始まってまいります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。私たちや私たちの周りの環境はどれだけこの1年間変わったとしても、決して変わらないイエス様が世の終わりまでいつも共にいてくださるということを覚えて、今週は歩んでまいりましょう。今朝はではそれぞれご自身の心で、ご自身の言葉でこの復活のイエス様を見上げてお祈りをしましょう。それでは
愛する天の父なる神様、このマグダラのマリアにイエス様が出会ってくださったように、復活の主は今朝私たちに出会ってくださっています。イエス様の復活は今日だけではなくて、毎週毎週この日曜日の朝に私たちが集って、この御言葉を通してあなたと出会う時間です。ハレルヤ、イエス様感謝します。いつもあなたには希望があります。私たちも目には見えませんけど生きておられるあなたを希望として、人生の柱として生きていくことができますように励ましてください。私たちがどうしても勝つことができない死の問題に、罪の問題に、裁きに、イエス様あなたが勝利してくださったこと、打ち破ってくださったこと、心から感謝いたします。先に天に帰っていかれた兄弟姉妹がおられます。私たちもその天の都を目指して、イエス様が用意してくださったその住まいを目指して希望を持って歩んでいきます。どうか一日一日私たちを強め励まし、そばにいて、いつも聖霊様によってまだ機会のあるときにあなたの愛を伝えることができますように励ましてください。御言葉の時を感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。